こんにちは、魔法の質問の松田美博です。今日は夢を叶える日ということについてお伝えしていきたいと思います。今日もですね、質問力プロデューサーに質問をしてくれる鈴木達也さんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
はい、
松田さん、もう早速なんですけども、はい、夢は叶うんですか？これ
夢ね、ほんと叶うのよこれ。
マジですか？
うん、
ちょっと早く教えてください
あのね、1年で一番、はい、夢を叶えるのに近づける日っていうのがあるんですよ。あのよくこういろいろこう今年はこうしたいとかこう夢を考えたりする日あるじゃないですか。
はい、
まあ、人によっては何回もあると思うんだけども、はい、僕が思うにたった1日あるんですよ。
来た、
うん、
来た、
うん、
いつなんですか？もうこれ、
これは実は4月1日なんです。
4月1日というと
あの、まあ、世間では、
はい、
エイプリルフールと。
そうですよね、
うん、
エイプリルフール、
うん、
嘘つく日ですよね。
そうそう、嘘ついてもいいよっていう日なんだけども、これはね、もう何年前かな、魔法の質問を始めた年2004年ぐらいから行ってるんですね。
はい、おお、はい、
まあ、エイプリルフール、
はい、
成功法っていう名前で
、はい、
うん、やってるんだけれども、まあ、これはそもそもね、はい、ちょっとしたいたずら心から始まったんですよ。
そもそもそういうところからスタートなんですね。
まあ、3月のね、
はい、
何日かちょっと忘れたんだけども、うんうん、
はい、
エイプリルフールの、まあ、1、2週間前に、
はい、
まあ、エイプリルフールを楽しく過ごしたいなと、
はい、
思って
楽しもうと、
うん、思ったのね。まだその頃はメルマガを始めて、まあ、3ヶ月ぐらいで、
はいはい、
まあ、とてもね本を出すとは思ってもなくて、
はい、
夢にも見てなくて、
はい、
うん、でもなんか出したいなと思ったの、うん、
はい、
でそれは何でかっていうと、その僕のやりたいこととしては、はい、まあ、一人でも多くの人が自分のやりたいこととか、やるべきこととかをこう、うん、できている世の中を作りたいっていうのがあって、
はいはい、
まあ、メルマガとかブログでやってたんだけども、うん、あと、まあ、インターネットしてる人しかできないでしょ。そうです、ね、届かないでしょ。
そうですね、
うん、でもそれは一人でも多くっていうことに反するなと思って、うん、あ、
はい、
まあ、実際僕の親とかも、
はい、
インターネットをそんなしてないので。
確かにそうですよね、うん、
本だったらそれが伝わるんじゃないか
と、う
ん、
はいはい、
思って、あ、じゃあ本を出してみようと思ったんですよ。じゃあ本を出しました、
はい、
ってことにしようと思ったん
ですね。なるほど、なるほど。
そうそう、エイプリルフールの日、
はい、
まあ、ただね、その口で言っても文字で書いても、はい、信じてくれないなと思ったので、はい、たまたまね、近くにね、
はい、
本があったんですよ、
はい、
まあ、その本棚とかにね。
あ、
で、はい、それをこうカシャッとデジカメで撮りまして、
はい、
うん、画像修正ソフトで、
はい、
その表紙をですね、
はい、
もうごめんなさいと言ってこうバーって消しちゃって
綺麗にして、
うん、
はい、
で、魔法の質問って書いて、の帯とかもね、毎日2万人が読んでる
すごいです、
メルマガが本になったとか
なったと
書いて、
はい、
あ、これはよくできたな、自分でも
面白いですね。
まあ、思って、まあ、実際ここにね、今、まあ、これも見えないんだけど、画像が
結構こうちゃんと作られますよね、これ。
結構ちゃんと作りますね。
できてんな、俺。
これだけでも、ちょっと信じてくんないかなと。
さらに。
さらに。さらに、
はい、
まあ、インターネットの本屋さんで Amazon っ
ていう
書店があるじゃないですか。
はい、
で、Amazon の画面をキャプチャーして、はい、誰かのところの本に、
はい、
こうペタッと自分の表紙を貼って、
って
あとタイトルもつけて、
はい、
ね、著者名は松田美博って書いてです
。すごい。
で、このAmazonの画面もね、ここに今あるんだけども。
これ凝ってますよね。
ありがとうございます。
これ相当凝ってますよ。
うん。
だってこれ結構、細部にまで結構こだわってますよね。
そうそうそう、そう。ほんと細かくね、作ったのよ、うん。これをアップして、
はい。
いよいよ来ました。
はい。
4月1日。
はい。
友達とかね、
はい、
メールマガとかでね、
はい。
本が出ました。
はい。
って、出したんですよ。僕の中ではもう誰も信じてね言えないと思ったの、
はい、
もうそうしたら、
はい、
クレームの嵐です
クレームたくさん
いっぱい。そう、おめでとうっていうのも来るんだけど、
はい、
画面がクリックできませんっていう。
変えないよと。
のも来て、
は
う
ん、
え、そうだよ、だって今日はエブリルフールだよ。っていうね。
はい、ってみんな。
そう。まあ、誤りのメールは
出したんだけど。はいは
い、まあ、それがまあ4月1日にあったんですよ。いや楽しかったなと思って。
そうですよね、うん、これ。
まあ、それだけで。
相当楽しい休みですよ、これ。
思ったんです。
はい。
それからね、
はい、
半年後、
はい、
10月に、
はい、
一通のメールが来て、
はい、
あ、松田さん、はじめまして。
はい、
あの、まるまる出版のまるまると申しますけれども、
はい、
うちでぜひ本を出してくれませんかって。
来た。
これ今日は4月1日じゃないよな。
逆に。
そうそう思って。いや、これは本当かなと思って、すごく、まあ僕にとっては、そこの出版社の本もたくさん読んでて、
は
い、いいなと思ってたところだったんで、
はいはい、
あ、ぜひ会いましょうと、
うん、はい、
いうことで、出ることになったんですよ。
かなった。
うん、
現実になった。
現実になりました。で、そのもう、まあ、エイプリルフールから半年後には決まって、
はい、
で、まあ、それからいろいろ準備とかをして、1年後に
出ました。
出たんだけれども、
はい、
そこで思ったのは、
はい、
エイプリルフール使えるじゃん。
だって相当使えますよね、これ。
うん、と思ったのね。
本出ましたもんだ
って。そうそう、本は本当にさ、
はい、
エイプリルフールが出たので、
はい、
で、あの、実現したので。はい、で僕の中では、エイプリルフールは、まあ一般的に言う、嘘をつく日ではなくて、
はい、
未来を先取りする日っていう。
ああ、もう、これも
いい。まあ、ものは引用なんだけれども
。なるほど。
うん、
うま
い。未来を先取りする人。
未来を先取りする日。
でもね、これは不思議なことがあって、
はい、
最初その画像をね、本の画像を作ったじゃない、はい、デジカメで撮って。はいはい、本がその決まった時に出版が。
はい、
あの、あ、そういえばエイプリルフールで作ったなと思って、
はい、
あのデジカメの画像をね作ったやつ見てたの、
はい、
よく見てみるとあれこれ三幕出版の本だと思ったの。
はい、
うん、あの僕が実際に初めて出した出版社と同じ本だったんですよ、
うん、そこまで
これは偶然ではないと思って本当にもう引き寄せられてる。
ああそうですね、うん、はい、
思って、
はい、
しめしめと味をしめて、
うんうん、
また次のエイプリルフールがあります、
はいはい、
で、まあ、その頃はその次の年はどんなネタかをどんなネタをしたかというと、
はい、うん、
ハワイに引っ越しました
またでかいですね、
はい、ノーやった
の、はいはい、
まあ、別にハワイに引っ越してしたいわけじゃなかったんだけど、うん、
はい、
まあ、海外で仕事したいっていうね、
はい、
なのまあ象徴っていうか
現れが
あって、うんうん、もちろんその時は海外で仕事することなんか考えてなくて、
はい、
まあ、実際実績がなくてね、
はい、
ハワイも初めて、
はい、
その年の2月とかに行ったの。
うーん、
でもちょっと直前だよね、
はい、
あ、じゃあ2月に行ったから逆にそれは物件を見に行ったってことにしようと思って
すごい。思いっきり前向きですね、これ。
で、まあ、2月に行きましたっていうのはね、ブログとか日記に書いてたから、あ、はい、まあ、みんな行ったってことは知ってるんだけども、
はい、
何しに行ったかは分かんない。
あ、はい、
で、それは4月1日の日に、
はい、
あの、行きましたと。
はい、
まあ、ちょっとそれでも、嘘くさいな、
まだ。
と思って。
まだちょっと、はい。
で、そのハワイに住んでる友人ができたので、
はい、
友人から、まあ、どこどこの町っていうのがあって、
はい、
でそれは現地の人がまあじゃないとよく分かんない町とか、
うん、
ね、でその町の名前ですここの町のコンドミニアムがちょうど空いてたので、
はいはい、
2月に2回ハワイに行って時に実はそれを 見つけてきて、
はい、
で、まあ、契約が決まったんでハワイに引っ越しすることにしました。
はい。
ちょっと本当っぽいでしょ。
本当っぽい。本当っぽい。
出したんですよ。
お、はい、
そしたら、いや、もうおめでとうございますとか、もう、うん、いや、羨ましいですねとか、
お、
はい、すごいいっぱいメールが来て、
はい、
いや、今日は4月1日なんですけどもっていうのあった。で、その時にね、ちょうど、
はい、
僕の友人が4月1日の日にハワイに行ってたの。
お、はい、
で、
はい、
もう来てるんですかじゃあ会いましょうっていうの。
会いましょうって。
あ、実は、みたいな。
そう。すごいみんな信じたんですね。
うんうん、
まあ、手込んでますからね、手の込んで。
う
ん、
はい。そうそうそうそう。でもね、これがまた不思議で、
はい、
結局その年に、初めて海外で、まあ、ハワイじゃなくて、それは上海だったんだけども、はい、海外で仕事何回かすることになって、3回ぐらいかな。その年は、
はい、
なんと2ヶ月間、
はい、
1年うち2ヶ月間海外に行くことができたんですよ。
2ヶ月間ですか、
うん、
トータルで。
トータルで。
結構な期間ですよね、うん。
これはエイプリルフールで使えるぞと。
改めて。
うん。思ったんです
ね。はい。
もちろん次の年もまたね、エイプリルをするんだけども、うん、ちょっとそれとは別に。
はい。
そのエイプリルフールハワイネタの1年後、1年半後ぐらいかな。
はい。
に、ある方と打ち合わせをして、
はい、
あの僕の自宅が、まあ、山形っていうところにあるんだけども、
はい、
その山形の人と打ち合わせた時に、
うん、
いやー松田さん今日は遠いところありがとうございますって言われたですね、
はい、
5分くらいなの、あの車から話を聞いてるとどうもおかしいぞと思ってて、
はい、
なんかハワイに住んでると思ってた
マジで
そうそうそう
すごいですね
そうそうこれは4月1日のメルマガは見るんだけども、はい、あの大体2日の日にね次の日にネタバレをしてるんですよ、
はいはい、
実は昨日は、
はい、
4月2日のメルマガをみんな読んでくれてなくてですね
信じたば
ん、うん、信じてたというのは非常に申し訳ない、まあ、あの謝ったんですけども
すごいへー
っていうのがあって、
はい、
でまた次の年、
はい、
で今度はより多くの人に、
はい
魔法の質問をね、
はい、
伝えたいなと思って、
はい、
どうすればいいかなと思った時に、
はい、
テレビに出ようと
お、はい、
で世界一受けたい事業が、
ね、あ、はい、
であれをすごく面白いと思ってるので、
はい、
世界一受けたい事業の収録に行ってきました
お、はい、
っていうネタにしよう、
はいはい、
と思ったんです、
ねはい、
テレビをあの番組見てる方は分かると思うんだけれどもあの何時間目、
はい
数学とか理科とか
で、あ、はい、
であの画面をキャプチャーして質問力っていう、
あ、あ自分がこう先生になって、
そうそうそう先生になって、あの出演者に質問力を教えるっていう設定をして、
はいはい、
まあこれもねまたね言葉だけだと信じてもらえないなと思って、その日テレのね日本テレビの世界一受けたい事業のホームページがあるんですよ、
はい、
でそれをキャプチャーして、
はい、
その何月の出演者っていう
あ、はい、
そこに自分の顔をペタッと貼って、
はい、
でその人の経歴とかを書くんですけども勝手が分かってくるねでよし4月1日になった、
はい、
じゃあ今日のホームページをねアップしようと思って、
はい、
で、まあ、一応、まあ、その世界一受けたい事業のホームページを確認したんですよ、うん、そしたら、はい、4月1日でそのホームページがねリニューアルしてた
アクシデント
そうアクシデント発生いやこれはバレるかもしれないと思って、
はい、
昨日まで作ってたやつも全部捨てて、
はい、
また新たに新しいの作り直して
凝ってますね
やったんですよ、
はい、
もう前の年とかその前の年もやってるので、
はい、
大体みんな分かってない今年は何してくれるんだろ う
なんか楽しみだなと、
うん
はい、
アップして収録に行ってきました、
はい
おめでとうございますっていう声がすごいあって、
はいは
い
は
い、今日は4月1日なんだけどなと思って本当に申し訳ないなと思ったのが、
はい、
あの出版社の、ね、担当者から連絡が来て松田さんやったじゃないですかこれ増刷ですよ
そんなところまで行ったんですか
あすいませんちょっと今日あのちょっとあの4月1日なんですけども、
はい、
いやもう社内をみんな喜んでますいやすいません今日ちょっとエイプリルフールでっていう
かー、うん、すごいですね
のがあって、うん、でもこれがまたね、
はい
まあ、その、まあ、番組には出てないんだけどもあの本当テレビ番組出たりだとか全国放送のラジオに出たりとかで、はいうん、マスコミのね露出もどんどん増えてきて、
うん
これは使えるぞ、
エクリルと。
うん。
いや、使えたと。
そうそう、それで、はい、まあ今年2008年ですね。
はい。
いや、まあいろいろやってきたから、
うん、
うん、今年は何にしようと思って、
はい、
去年からですね、はい、子供たちに授業、学校にね、無料で行って、うん
はい、
魔法の質問の授業やってるっていうのをやったんですよ。うん
はい、
でそれがもっともっと広がればいいなっていうのがあって、
はい、
文部科学省に魔法の質問が正式に認められました。
はい
っていう値段にしようと思ったんですよ。で、来年度からは国語、はい、算数、質問力っていう時間割になりますっていう。
すごいですね、それは、うん、それは面白いです、
うん、で、まあその実際ね、フィンランドの教育とか今注目されてるやつで、結構その質問するっていうのが教育に取り入れられてるんですよ。
へ
え、まあ、ちょっとその現実的な、
はい、
それでをやろうと思って、はい、もう手慣れたもんですよ
4年目とも
なれば、4年目ともなれば文部科学省のホームページとかにそのニュースを書いてですね、はい、あとね、
はい、
もう本当散々やってきて
散々やって
これ本当に使えるっていうか夢が叶うので、
はい、
実は今年の4月1日の前にセミナーやったんですよ、これのセミナーを。
あ、はい、
うん、
はい、
もう40人ぐらいでね、
はい、
みんな4月1日やろうよっていう話をして、
はいはい、
で僕もやるのでみんな期待しててくださいね、
はい、
4月1日アップしたら、
はい、
なんとその人たちからも、
はい、
おめでとうございますってメールが来て、いやいやいや例のやつですよこれはっていう
それはもうそうすごいですね、
うん、
かなり面白い、
うん、
みんな結構引っかかりやすいんです、
うん、これはやっぱりね、夢を叶えるために本当に使える日だなと思って、
あ、
うん、
はい、
ただね、
はい、
いくつかルールっていうのがあるんですよ、ポイント、
ポイントが、
うん、でそれをちょっとお伝えしたいと思います。
ぜひもう4年間もエイプリルフールをやり続けた、はい、方に
ポイントちょっと教えてください、はい、エイプリルフールでなぜ夢が叶うのか、
はい、
ポイントが4つあるんです。
4つ、
うん、でまずその1、夢、まあ、目標のね、
はい、
目標の精度、
精度、
うん、
精度っていうと
低くなく高くなく、
おお、自分と比べ、自分と比べて低くなく高く、
そうね、自分の夢、あ、まあ、目標設定として、はいはい、まあ、精度が高いか低いか、
はい、
っていうのが一つ目、はい、で二つ目が伝える大切さ、
はい、伝える大切さ、
うん、
はい、
で三つ目がなりきる大事さ、
なりきる大事さ、
で四つ目が質問の偉大さ、
偉大さ、
うん、まあ、これの4つがね、
はい、
まあ、ただ嘘をつくだけじゃ、あ、まあ、ちなみに繰り返しますが、
はい、
嘘ではなく、
はい、
未来を先取りしてるだけなんだけれども、うん、なぜそれが本当に実現してしまうのかっていうのを話をすると、まず目標の精度っていうのはあるんですね、
はいはいはいはい、
夢ってね、大きいのは大きい夢って大事なんだけども、
はい、
大きすぎる夢ってどうなのかなっていうのも僕は思ってるんですよ、
はい、
例えばね、いや実は、
はい、
今度のアメリカの大統領選に出ます、はい、って言ってもありえないっていうか、その想像嘘だってわかるじゃない。
そうですね、
うん、でそれ言うのはやっぱり達成しにくいんだよね。
あ、そうですね、制度から言ったらちょっと、うん、ね、
無茶すぎるっていう、
無茶すぎます、
うん、じゃあどういう夢をの設定をすればいいかというと、うん、その友達とかねに話をして、
はいはい、
信じてくれそうな目標を第一目標にする。
お、信じてくれそうな目標を第一目標にする、
うん、
どう、近すぎてもダメですよね。ダメ、
そう、うん、あの 近すぎてもいいんだけども、できるだけそのギリギリ、
は
い、
ああ、ギリギリ、
自分の中ではギリギリ高くて、
はい、
でも周りは信じてくれ
る。あ、それだとやっぱりその高さ、あの精度がちょうどバランス良くないと、
そうそうそうそう、
ね、うん、バランスいいものを選
ぶ。だからね、その本を出す最初のネタ、
はいはい、
最初本を出すってもう自分にとってもありえないわけ。
うん、
その時はね、
そうです
ね、まあ、なったらいいなと思うけれども、うん、いやとても出せないと思ってるけど、周りはおあれはおめでとうみたいな。だからさも普通のように
本当にあり得ることだと思
う
ね、
うん。でそのハワイに引っ越すのもね、
はい、
自分の中ではもう本当にその頃はもう夢のような話だったんだけども。
はい、
あ、たまには日本に来てねみたいな感じだし、
意外と本当にあり得るかもしれない。
そうだ、そのね、最初はギャップにすごいびっくりしたの。
はい、
自分が思ってるよりも周りはもっと期待してくれてるんだなって。
あ、なるほど。
うん、本当に多くの人が信じてくれるぐらいのギリギリの目標をまず設定をする。
はい、
はい、低くてもいけないし、
はい、
高すぎてもいけないし、
ちょうどいい感覚っていうかバランスがあるんでしょうね。
そうそうそうそう。
なるほど。うん、これはあれでも自分で まあ、アメリカ大統領とまではちょっと言わないかもしれないですけども、うん、どうなんだろうな、どのぐらいなんだろう、何かこう、そこの部分がちょっとわからない部分があるな、どうしたらいいんだろう、うん、バランスというか、どこに設定すればいいのかな。
まずはね、それね、いろんな夢の大きさ、は
い、
目標の高さを言ってみるといいと思うよ。
あ、いろんな人に。
もうなりきってね。
はい。
あ、ハワイ引っ越すんだけど、
はいはい、
嘘でしょとか言ったら、ちょっと高すぎた
なって。あ、なるほど。あ、それいいですね。
そうそうそうそう。
わかりやすいですね。
うん、
それいいな。聞いてみるといいかもしれない
です、ね。うん、例えば今一人でビジネスやってるんだけども、いや、ちょっと忙しくなって今度5人雇うことになったんだ。
はい。
あ、大変だね。
ああ。
あ、信じてるん
ですよね。そうなんですね。なるほど、
うん。
それいいですね。
ちょっと言ってみる。
ちょっと言ってみる。
うん。
わかりました。
っていうのが、まず一つ目です。
はい。
二つ目は、
はい、
伝える大切さ。
伝える大切さ。
うん。はい、例えば、夢を、うん、まあ、頭の中にね、
はい、
まあ、本を出すだったら本を出すでもいいんだけども、うん、あっても、それを伝えないと、やっぱ実現に向かいにくい。
は
い、
そうですね。
うん。なので、伝えることが大事で、
はい、
この4月1日は、まあ、伝えるべく伝える日なんだよね。
おお。
言っていい日じゃん。
あ、そうですね、そうですね、
うん、
そういう意味では、うん、なるほど。
でよくさ、あの叶うっていう漢字があるじゃん。
はい、
うん、夢が叶うの叶う、
はい、
で、まあ、よくみんなさんも知ってると思うんだけども、口二重、
はい
はい、うん、の書く、まあ、10回ぐらい口にすると叶うよっていうぐらい。
なるほど、
うん、
なるほど。
でも元も10回じゃなくて、本当に100回もね、うん、1000回も行った方がいいと思うんだけれども、
はい、
エプリルフールのそのネタのことをできるだけたくさんの人に言うと。
そうですよね。全然誰にも言わなくて自分で言ってたらしょうがないですもんね。
うん、そうそうそうそう。
誰かに言う日ですもんね、ほ
ん
と。
うん。
なるほど。
これもね、やってると実感できるんだけれども、
はい、
例えば10年後の夢を言ってくださいって時に、
はい、
1回目で例えば友達に言います。で、それを今度10回も繰り返してると、うん、1回目と10回目ではもう全然ね、こう自信が違うんだよね。
確かに違うと思いますよ、
うん、
やっぱり4年もやられた方は分かると思います
そうだから、
はい、
あの例えばさ、自分が扱ってる仕事だったら、扱ってる商品でも初めて説明した時と、もう何回も何回も説明した時だと全然違うでしょ。
そうですね、慣れるというか、
うん
うん
うん、
そうですね、
うん
うん、
で例えば買う方もなんか初めて説明をしたおどおどしてる人よりも、
はいはい、
なんか自信を持って説明をしてくれた人から買いたいじゃん。
そうですね、
うん、
それはありますね、
うん、
あ、何度も口に出して言うというか。
そうそうそうそう、
はい、
で何度も口に出すという、
まあ、はい、
これが大事なのが、
はい、
終わった後も、
はい、
口に出すと。
あ、エイプリルフール終わった後も、
うん、それは嘘を言うんじゃなくて、はい、いや実は4月1日にこんなことしたんですよ。
ああ、
うん、
なるほど。
でも会う人会う人に言っていく、
はい、
うん、こんなことがあって、こんなことをしたら本当みんな信じてくれて嬉しかったんですよ。
あ、
っていうと、
はい、
あ、それやりたいの、じゃあこれ手伝うよとか、
なるほど、
じゃああの人紹介するよっていうのがすっごいいっぱい起きんの。
まさしく伝えるうちに変わっていく感じに近いですね。おお、あ、それいいですね、
うん、だからその、はい、なんかこうその夢を叶える日ね、エブリルフールにこうやったんですよって、なんか面白いじゃない。
はいはい、
うん、
そうですね。
でみんなも聞いてくれるんだけども、
はい、
でも それを語りながら夢を語れるっていうね。
はい、
うん、
じゃもうその伝える回数は制限なく、際限なく、もういろんな人に伝えれば伝えるほどいい
ん
です
か。うん、うん、そうそうそうそう、
なるほど、
うん、
あ、そ
っか、っていうのがあります。
はい、
で3番目、
はい、
なりきる大事さ。
なりきる、
なりきる、
なりきるっていうと、
もう演じきるというかね。
お、例えばというか、あの増田さんがその、
うん、
最初に言うと結構細部にこだわって、
そうそうそう、細部にこだわるっていうこ
と。ああ、なるほど、はい、
まあそこまでみんな見てないかもしれないんだけども、
はい、
本当にね、こう帯の一文字一文字書くとか
結構こだわってます
もんね。キャッチコピー書くとか、
はい、
でそれが何がいいかというと、
はい、
そういうところまで書けないと、もうありありとイメージできてないということになる。
あ、うん、はい、
逆にありありとイメージできると実現に近いっていう。
イメージできるかどうかというのはやっぱりものすごい大事なことなんです
ね。うん、すごい大事。 でそのあのよく英語で言われる言葉で、
はい、
あのフェイクイットアンティルユーメイクイットって言葉があって、
はい、
まあ、これはまあ自分を騙せと。
あ、はい、
いつまで騙すの、
はい、
あなたがそれをできるようになるまで騙せ。
なるほど、成功するのに似てるかもしれないですね。
なんかそのずっとそうなるまでそれ演じる、
はい、ああ、はい、
うん、
なりたいことです
ね、うん、だから例えばその世界一受けたい授業に出るんだったら、はい、どんな風に紹介されるのかとか、
はい、
うん、というのももう細かく考えていくわけ。だからこういう活動してた方がいいなとか、あ、今自分はこんなことが足りないなとか、
はい、
そういうのがどんどん見えてくるわけ。
なるほど、
うん、
本当なりきる、
うん、
まあ、なりきるとそれだけこうみんなからおめでとう
おめでとう、だなりきってみて、
はい、
もしそれが実現できたら、
はい、
どんな言葉を話すんだろう、
あ、
じゃあどんな行動、はい、どんな仕草をするんだろう、
はい、
どんな動き行動をするんだろう、
はい、
でそれに伴ってやっていく。
あ、なりきると、なりきることによる効果っていうのはやっぱりそのまあ、どういったものがありますか。なりきること、
やっぱりその現実のものとして自分の脳とか体に覚えさせる、
はい、あ、
うん、
それがものすごく大事なんです
ね。うんうんうんうん、でまあ、その細部にこだわって演じてみるっていう、
はい、
ところですね。
わかりました。
最後は質問の偉大さです。
はい、
うん、
偉大さ、
まあ、要は質問ってすごくいいよっていう、
あ、はい、
ことなんだけれども、
はい、
まあ、質問シンプルで、
はい、
まあ、そのエイプリルフールで作った夢を見て、
はい、うん、
たった一つだけ、
はい、一つだけ、
今日は何ができるだろう、
お、
そこに向かうためにね。
あ、はいはい、
うん、あ、今日はあれしようかな、今日はこれしようかな、
はい、
っていうふうに、まあ、朝ね、
あ、
答えて、はい、まず一歩やってみる、
はい、
うん、
あのそんなに大きいことじゃなくてもできることでいいんですか。
そうそう、本当にできることでいいよ、ちっちゃくても。うん、
なるほど、ちょっと、あ、そっか、なるほど、
うん、
それにできること大小関わらず、とりあえずその日できることをやってみる、何できるだろうって考えてみる、
うん、
質問して、まあ、今日は何ができるだろうと質問すると、
うん、
まあ、どういった効果があるんですか。
人ってね、質問されると答えたくなっちゃうのね。
はい、
うん、
はい、
まあ、それは人に対してもそうなんだけども、自分に対してもそうで、
はい、
それは意識レベルじゃなくて無意識レベルで、その脳がそういうふうにこう質問に答えたくなるっていう、う
ん、はい、
ことなんだけれども、
はい、
じゃあそれをうまく利用して、
はい、
じゃあ何ができるだろうとか、
はい、
そこにたどり着くために必要なものは何だろうとか、
うん、はい、
うん、もしくはそこにたどり着くために今日やめることは何だろうとか、
あ、はい、
うん、でそういう質問をしていくことでちょっとでも動き出すというか、うん、
はい、
進むじゃない、
はい、
でもそれがあれ今年の目標なんだっけとかまあ1月1日とかにね、今年はこう生きるぞって考えたけども、もう5月とかになっちゃうと今年な目標なんだっけかなっていうのも
あるじゃないありますね、あります。
まあ、それを避けるためにもその作ったものを見て、
はいはい、
思い出して毎日、
あ、
はい、でじゃあ今日は何ができるだろう
と、はい、
うん、っていうようなところを意識する、この4つを意識すると、
はい、
いいんだよね。
あの4つを、
うん、1つ目は、
はい、
夢の精度、
夢の精度、
2番目は伝える大切さ、
はい、
3番目はなりきる大事さ、
はい、
4番目は質問の偉大さです、
はい、
うん、
分かりました。
でですね、エイプリルフール、うん、まあ、そのね、4月1日を幸せに過ごすための、
はい、
うん、心得というのがあるんですよ。
お、心得、
全部でね、この心得は9つあるんだけども、
はい、9つ、
はい、9個ね、
はい、
1つ目は、
はい、
さっきも言ったんですが、
はい、
嘘をつく日ではなく未来を先取りする日であるということを意識する。こうなりたいっていう表現をちょっとだけ先取りしてね、
はい、はい、
言ってるんだっていう意識、
はい、
2番目は不愉快にさせるネタはいけない
と。お、どういうことですか。
まあ、その夢を叶えるっていう視点でいくと、
はい、
まあ、これは心配ないとは思うんだけども、
はい、
なんかこう人をね、例えば不幸にする嘘ネタとかさ、
はい、
うん、
はい、はい、
うん、
なんかちょっとそうですね、
なんかうちのおばあちゃんが亡くなりました
これは不幸だ不愉快だ
だからそれがこうネタ割れしても、はい、なんかクスッと笑えるような、うん、視点っていうのはちょっと大事だね。
はい、
うん、あと3番目、
はい、
詳細までなりきろうと。
なりきる、
うん、あ、演じるね、
先ほどの、うん、はい、うん、
なのでそのためにそのネタに関していろいろリサーチをしてみるといいよね、事前にね。
そうですね、この詳細までっていうのは、まあ、こだわる人は相当こだわることもできますもんね、
うんうん、
どんどんこだわればこだわるほどいいんですか、ここは。
こだわる方がいい。
あ、わかりました。
うん、うん、例えば本当にじゃあハワイに引っ越しますというとすれば、
はい、
じゃあ具体的にいくらかとか見積もり取ってみるとかね。
はい、ああ、うん、そうか、なるほど、はい。
4番目は自信を持って発表しよう。
お、
うん、まあもう一回作っちゃったらもうなりきってね、
はい、
自信を持ってブログとかメルマガとか
日記
とか、
はいはい、に出す、
うん、出すと。
あ、これそうですね、せっかく作ったんで、
うん、
出したいですね。
うん、5番目は、まあ、実行は4月1日のできれば午前中にと。
午前中ですか。
うん、そのエイプリルフールのね、まあ、一応マナーっていうのがあって、
はい、
そうね、なんかエイプリルフール専門家みたいにな
ってたけど、ちょっと面白いなと思ってエイプリルフールといえばこの方ですみたいな
あのマナーとしてはお昼前に行うっていうのが本当はあるんですよ。
あ、はい、
うん、夕方、まあ、夜とか次の日にはネタをばらすっていう、はい、エチケットがあるんだけども、
まあそういうマナー、
うん、まあ、そのタイミングで行うとベストと。
なるほど。
で次、うん、そうそう、午前中、
はい、
で次は自分も騙されちゃおうと。
自分も騙される、
うん、今年から僕がこのセミナーをね、
はい、
やったように、
はい、
もう至る所でね、
はい、
こういうことが行われ始めてるんですよ、実は。
もう、
うん、
え、そうなんですか。
そうそうなん
ですか。そうなんですか。
うん、
ちょっと僕知らないです、まだ。
でも、その個人レベルで、
ね。ああ、そういうことです。
うんうんうん。
はい、
それを、こう、4月1日に探し出して、
はい、
自分も騙されちゃう。
ああ、
う
ん、はい。
で、ああ、騙されちゃったっていうのも、その感覚というか、ゆとりね。
なるほど。
うん、で、ゆとりがないと、何嘘ついてんだみたいな。
そうですね。
ことになっちゃうんだけども、そういう余裕を持つといいかなと。
確かに。それもマナーですね、エプリル風の。うん、
エイプリルフールは海外ではね、その新聞社とかも協力してて、
はいはい、
実際にね、その、まあ、エイプリルフールネタの記事とかも出てるんです
よ。はい、そんなにそこまでなんですか。
うん、
すごいですね。
まあ、日本はね、あんまそういうのないんだけども。あ、
そうですね。
でも、ここでね、大事だと思ったのは、
はい、
その情報を、
はい、
読み解く力、
あ、はい、
っていうのが、
はい、
すごく今欠けてるなと思ってて、どういうことかというと、うん、
はい、
まあ、テレビとかね、新聞で、
はい、
こういうことがありましたっていうと、うん、
はい、
あ、これは真実だと思ってみんな思っちゃうわけ、うん、でも、はい、例えばちょっと 2,3 日後に、あ、こうじゃなくて実はこうでしたっていうと、はい、あ、それが真実なんだ、
はい、
うん、
はい、
っていうようなことっていっぱいあって。
そうですね、
特にね、インターネットがどんどん盛んにこう広まってきて、
はい、
さらに情報リテラシーっていうか、
が
ないと何が正しくて何が間違いでっていうのがもう全然分かんなくなっちゃう。
ものすごい情報量ですからね、
うん、
そういろんな情報が出てきますからね、
うん、
なるほどな。
だからそのまあテレビとか新聞の情報が、はい、まあ、全部正しいとか全部間違いとかそういうことではなく、
はい、
うん、一つのこともね、
はい、
あの人からも聞いて、ここからも聞いて、あの人からも聞いて、
はい、
あ、じゃあ自分としてはこれは正しいんだなとか、
はい、
ちょっと不安だなとか、
はい、
そういう感覚をね、つけられれば、うん、いいなと思ってるんですよね。
なるほど、はい、そういうのも磨くためには、まあ、いいきっかけになるかも
しれない、ね、そうそうそう、いいきっかけなんです。
きっかけになりますよね。
うん、まあ、なんで騙されてみようと。でも、ね、僕がそのエブリルフールの始めたきっかけっていうのが、
はい、
インターネットのメール配信のサービスで、はい、マグマグっていうのがあるんですよ、
はい、
あそこもずっと昔からやってて、
はい、
いやすごく面白いなと思ったのは、
はい、
4月1日になるともう全面リニューアルっていうか、はい、するんですね。
あ、そうなんですか。
でだいぶ前にマグマグが名前が変更になりました、これからはマグマグではなくてマグマになりますって書いてマグマグちゃんがこうメラメラ燃えてたりね
面白い。
いや、こりゃ面白いと思って。
面白いですね、
うん、あ、こういう感覚ってさ、なんかこう今忙しすぎたりギスギスしてる会社ってないなと思って、
はい、そうですね、ゆとりがないと難しいですね、
うん、
確かに。
でやってみようと思ったのがきっかけなんだよね。
ああ、なるほど、
うん、
楽 か上手に騙される
って、ね、そうそうそうそう。で、まあ、次は、
はい、
サインを入れよう。
はい、サイン、
サインっていうのは、まあ、これは嘘ですって言わなくても、うん、いや今日は何の日でしょうみたいな、
なるほど、
そういうちょっと伏線ね、
はいはい、
じゃないと本当に気づかない、
気づかない、気づかない
前もあるので、
はい、サイン、じゃあ初っ端に今日はエプリルフールなので嘘つきましたっていうサインじゃちょっとまずいですよね。
だとなんかこう楽しめないじゃん。それってさ、はい、なんかあのサスペンスのドラマを見てるときに冒頭にこの人が犯人ですではみたいな、
そうじゃあストーリーを見ましょう。じゃああれ楽しめないですよね。
そうそうそう、だからそのいかにね人を楽しませるかとか、はい、ワクワクさせるかとか、
はい、
だからそういう要素があってもいいよね。
あ、そういう観点から、
うん、
なるほど、
うん、
分かりました。
はい、
サインを入れる。
で8番目は、まあ、バラしちゃおうということで、1日の夜とか2日の日にはエイプリルフールだったっていうことをバラすと同時に、
はい、
これは実は自分の夢なんだと、
ああ、
うん、
はい、
いうこともバラすと、
はい、あ、そっか、そのバラすときにそれを伝えた方がいいんですか。
もちろんもちろん、
あ、そう、なるほど、
うん、
まあそうですよね。それしないとこれの目的、
そうそうそう、
まあそうですね、
うん、そう。で最後は、まあ、言いまくると、
はい、
あの、まあ、4月2日以降にね、
さ
っき言ったように、
はい、
あのエイプリルフールにやったことをたくさんの人に言うと、
はい、
本当にもう言えば言うほどね叶うのよね
そうですね、
本当にそうなんですよ。
エイプリルフール先生としてはやっぱり叶ってますもんね
専門家としては、
専門家としては、
うん、
本当そうですね。言いまくるっていうのはやっぱりそうすると今、うん、まあ、一番の効果っていうのは、
うん、
何なんでしょう。言いまくると効果、まあいろんな人に伝わる、
うんうん、
っていうこと、
そうそうそうそうそう、
ああなるほど、わ、うん、かりました、
うん、あ、その振り返ってみるとね、
はい、
夢を実現する、
はい、
目標を達成するっていう要素が、
はい、
この4月1日にはふんだんに入ってるんだよね。
相当入ってますね、
うん、
なるほど、
うん、なので、
はい、
まあそのね大っぴらにちょっとこの嘘を4月1日以外にね、
はいはい、
嘘をつくのはちょっと良くないんだけども、うん、
はい、
まあ、このエッセンスを使って行動していくと、
はいはい、
まあ、いつでもね夢に近づけるんだよね。
そうですね、
うん、
その今、まあ、ここのその心得であったんですけども、
うん、
まあ、そのこの中で、
うん、
まあ、よくこうなんて言ったらいいんだろう、失敗しやすいようなところってあります。気をつけた方がいい。この9つの心の中で、どれもまあ大切だと思うんですけども、特にこれは気をつけた方がいいよっていう、注意した方がいいよっていうのあります。
気をつけるっていうのは、
いや、意外と僕、前に、やった時に、
うん、
あの、もうすごいもう、すんごい怒られた時あったんですよ。
うん、
そこが、あの、自分ではサインを入れてるつもりなんだけども、
うんうんうんうん、うん。
どうしたらいいのかなと思って、うまく、まあ、秘訣、
ここにね書いてないことかもしん、今言ったこと以外のことかもしんないんだけども、はい、まあ、自分でもあんま力を入れすぎないってことだ
よね。ああ、なるほどなるほど、それはありますね、うん、肩の力抜いていくこと、
そうそうそうそう、
楽しまなきゃ
って、そう、楽しむ、楽しむ、楽しませる、
ああ出ました、うん、分かりました、楽しみながら楽しませる、
うん、
なるほど。
だからその不愉快にさせるネタっていうのは、
はい、
例えばそのネガティブネタとか不幸ネタ以外にも、
はい、
なんか自分だけが得するみたいなネタだとちょっと不愉快になるかもしれない。
あ、そうですね、
うん、
あ、そうですね、それ、うん、いいですね、みんな楽しめる、
人のためになることをやるっていう、
はい、
それはあの人のためになるっていうことでよくあるのがね、
はい、
夢とご褒美っていうものがあるんですよ、
はい、夢とご褒美、
うん、夢は何ですかって聞くと、うん、僕の中での定義ではみんなねご褒美のことを言ってる、
うん、
で夢とご褒美の違いは何かというと、夢は人のためになるもの、
はい、ああ、はい、
ご褒美は自分のためのもの、
ああなるほど、はい、
うん、
向きが違うんですね、向きが、
そうそう、例えばね、フェラーリが欲しい、クルーザーが欲しい、みんな島に行きたいって、はい、ご褒美、自分が、うん、
そうです、
例えば、まあ、子供たちのためにこれしたいとか、
うん、はい、
うん、こんなサービスを世の中に提供したい、
はい、
っていうのは夢、
なるほど、
で大事なのは、
はい、
この2つがあることが大事なの、
あ、2つがあることが大事、
うん、片方ご褒美だけでもダメだし、
はい、
とはまあ支持されないからね、夢だけでも続かないし、
ああそうですね、
うん、まあ、人間なので、
そうですね、
うん、
ここは
2つをバランスよく、
はい、
うん、
分かりました。これまあ、 エプリルフールなんで当たり前なんですけども、4月1日以外の日にやっちゃうとあんまり良くないんですか。
良くないと思うよでも嘘は言わないけれども、
はい、
そのつもりでの目標の精度とか、
はい、
なりきるとか、
はい、
質問するとか、はい、それはできるじゃない、はい、
あ、そうですね、そうですね、
うん、
今年からやっぱり始めようと思った時に、
うん、
どんな、まあ、自分のなりたい嘘をつけばいいのかな、自分のなりたい嘘をつくと、いいのか、大丈夫です、
うん
うん、というのは最初の人、あ、まあ、ちょっとあれですけども、うん、自分がじゃあ来年からエプリルフールやろうと思った時にどんな嘘ついたらいいだろうって分かんないってい
う
のがあるかなと思って、それちょっとお聞きしたいなと思うんです
けど、ああ、なるほどね、夢が見つからない、
あ、そう、そうかもしれない、そういう、
その時は、
はい、
人の夢を応援する、
おお、はい、
なんか無理にね、
はい、
夢を探そう、夢を作ろうっていうのはね、
うん
うん、疲れるのよね
なるほど、
うん、だから、まあ、はい、無理して見つけたり作ることはないと思うの。
ああ、いいんですか。
うん。ただその時にもう夢がある人がいるじゃない周りに、
はい。
その人のことを応援してあげる。
ああ。
じゃあ一緒に作ってあげるよとかね。
はい。
宣伝してあげるよとか。
なるほど。
その夢がある人の近くにいることで、はい、もしかしたら自分も夢が見つかるかもしれないから。
ああ、そうですね。うん、
その時はその夢が見つかった時はもうね、もう応援してもらえる、そんなことをずっとしてると。
うんうんうん、そうですね、
うん、
確かにそうだな、いいですね、
うん、
わかりました。もう夢がなかなか見つからない人は応援する、
うん、
人の夢を、
うん、
身近な人の夢を応援する、
うん、そうそう、
わかりました、
うん、
エプリルフールだな、
まあ、夢を叶えるっていう点
で、ね、そうですね、夢を叶える1回ですもんね、せっかくですもんね、やっぱでもその年に1回っていうと、
うん、
ものすごいもうかなりこうガチガチになって、
うん、
1年に1回だからすごいこと絶対成功させたいと思うじゃないですか、
うん、
だと相当ガチガチの夢できちゃうような気するんですよね。
あ、そう、今ね成功っていう言葉があったんだけども、
はい、
このエイプリル成功法の成功って、
はい、
幸せになるっていう成功なんだよね。
あ、はい、
うん、
成功、
うん、だから、
はい、
うまくいくっていうよりも、うまくいく成功っていうよりも、
はい、
自分が幸せを感じるっていう意味の成功だから、
あ、はい、
自分が感じれることをやればいいんじゃないかな、
う
ん、
結構楽になるかもしれないですね、
うん、
そういう意味じゃと、まあ、結構気楽にやってみようよっていうのはありますね、
うん
うんうん、どれぐらいから準備始めます？始まってどれぐらいか準備して出しちゃったんですか、松田さん。
あ、僕は、
はい、最初の時ね結構短いと思う。
だいたいね4月2日からだね。
え？もう始まってる。
終わった瞬間に始まってる。いや来年は何しようかなと思って。
実っすか、
うん。
それもし。俺でも4月2日って、え、終わったのしたと思ってる、うん。あ、そうですね。なるほど。
うん、
それ面白いですね。
面白い。
あ、じゃあ結構もうネタ探しですね。
そう、
結構、
うん、
あと来年結構余裕持って嘘つけますよね、
うん、
夢をね、
そう、夢を先取り、
ね、夢を先取りできますよね、うん、なるほど、夢を先取りできるっていう、またうまい、これもうまい言い回しだと思うけどでも本当実際にやって感じてるんですもんね、
う
ん、
そうなのよ、
それがすごい、
うん、でも本当にこれね、まあ、イベントとしても面白いんだけども、
はい、
例えばね子供たちへのイベントピョットっていうか、
はい、
行事、
うん、
としても面白いなと思って。
そうですね。
うん、
小さいうちからやってたら、まあ、いろんなものを引き寄せられることができる。
うん、
そうですね。なんか遊びみたいな感じで面白いじゃないですか。
うんうんうん、
こう画像を作るって結構面白いですね。思った。
これは画像にもポイントがあるんですよ。
はい。
でも画像のこの具体さというか、
はい、
なので、まあ、これをきっかけに、
はい、
パソコン教室に行ってもいいよね。
なるほど、なるほど。
画像編集。
画像編集。
うん。
相当精度高いの、来年楽しみですよ、これ。
うんうん、
精度高い方がいいですよね。
高い方がいいね。
まあ、それは、もう、共通していることかもしれないな。なりきることであったり、 伝えることにもつながるし、
うん、
なるほど。まあ4年間エプリルフされてポイントこう出たわけだしな。
松田さんがその最初エプリルフールを実行して、でまあその電話連絡来るまで期間があったじゃないですか、
うん、
でそれって毎年、まあ、その夢の度合いにもよるかもしれないけど、その期間は短かったり長かったりっていうのは人それぞれ
あるんですよね。そうだね、うん、それぞれだね、
ありますよね。
あんま期待しないことだよね。でも
あ、それはあんまり期待しないこと
だ、うん、
なるほど。やったから叶うんだべ、何もしなくてもって思いがちだと思うんですけども、そういうもんでもないです、
うん、
分かりました、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
ということで、その夢を叶える日ということでエイプリルフール成功法をお伝えしてきました、
はい、
ぜひですね、まだ、まあ、もしかしたらこれを聞いている今は4月1日には遠いかもしれないんだけれども、まあ、僕が4月2日から始まってるようにもういつからでも始めることができて、これのことを考えるだけでもワクワクしたり、そして実際に4月1日じゃなくても使える要素がたくさんあるので、ぜひこの法則そして行動をやってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました。